お祈りします。恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの恵みは私たちに十分で、いつも変わることなく豊かに注がれていること、あなたの愛は決して変わることなく、あなたの愛があれば私たちは生きていけます。あなたは御言葉を持って私たちに語りかけてくださり、これが道だ、これに歩めと迷いやすい私たちを導いてくださいます。神様、どうぞあなたと共に歩むこの日々の歩みへと、新たな一週間の始まりの日、私たちはこの時間を聖別し、この礼拝をお捧げしていますから、神様がどうぞご自由に私たち一人一人に触れてくださいますようにお願いいたします。今日初めての方も久しぶりの方も、あらゆる国境を越えて一つの家族として今日も礼拝できることをありがとうございます。小さな子どもたちの成長と、またお一人お一人の健康がこの季節の変わり目にも守られますようにお願いいたします。神様、今からあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。神様、私たちの心を開くことができるのはあなただけですから、今どうぞ私たちの心を開いてください。神様がそこに語りかけてください。私たちが御言葉を受け止めて、ここから一歩また一歩と応答していくことができるようにも力をください。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めまして、今回は21年目のサバティカル休暇をいただいて本当にありがとうございました。1ヶ月半も休めることなんて、まあ、人生においてなかなかないことだよなと感謝しつつ過ごさせていただきました。まあ、それにしてもそんなに休むとですね、なんとなく戻ってくるのがちょっと気まずいというか、なんか気恥ずかしいというか、戻ってきていいんだろうかとも思いましたけれども、まあ、久しぶりにお会いする人皆さんがですね、お帰りなさいと笑顔で迎えてくださって、今のところ誰からも初めての方ですかと聞かれることもなく、時には盛大な拍手で迎えていただいて本当に感謝しています。またこんなに休むとですね、あれ、いつもメッセージってどうやって準備してたっけななんて思いながら、なかなか働きのエンジンがかからずにちょっと焦ってみたり、この場に立つのも以前よりもなんか妙に緊張してみたり、そんなまだ何だかふわふわしているような、そんな時間を過ごさせていただいているようにも思います。サバティカルが始まるときに、ああ、せっかくの1ヶ月半のお休み、こんな風に過ごしたいなと思い描いたことがいくつかありました。例えば、よし、この休暇中ウォーキングを頑張って健康的に過ごして、なんならダイエットできたらいいなって思いましたけれども、なかなかできず、でも休暇に入って1週間後に私初めてのコロナにかかってしまってですね、数日間体中が痛くて、コロナを軽く見てたんですね。本当に眠れなくて食べれなくて、それでちょっと痩せたりもしたのでした。でも今はすっかり戻ってしまいました。また時間がたくさんあるんだから、このサバティカルの間本をたくさん読もうって思いましたけれども、読んだのは数冊で、その代わりというわけではないですけれども、コロナが良くなってきた頃の、でも隔離期間の暇な時間、久しぶりの漫画をですね、本棚の奥から引っ張り出してきて30冊ほど、また休み中に娘の新居に初めてお邪魔したところ、まあ誰とは言わない7月に与えられた息子がですね、私と妻が以前から読みたいと思っていた漫画を持ってるということを知ってですね、じゃあまずは10冊貸して、次続きまた10冊貸して、少しずつ借りること合計70数冊。そうなんです、私は漫画はしっかりサバティカル中110冊ほど読んだのでした。また普段は土曜日なんかはなかなか 出かけられない備えの日ですけれども、まあ休み中は娘と一緒にお祭りにわざわざ小川の方まで行ってみたり、土曜日に映画を見に行くという経験をさせてもらったり、土曜日から日曜日にかけての24時間テレビをさすがに徹夜はしませんでしたけれどもゆっくりと見てみたり、そんな牧師にとっての非日常を休みだからと体験させていただいたりもしたのでした。まあそうやって何も心配することなく安心してお休みを満喫することができたのは、もちろん明先生、義人先生はじめ先生方がいてくださり、役員の方々が送り出してくださり、また皆さんが送り出してくださる、それもありますけれども、数週間前に義人先生がメッセージの中でお話しくださっていたように、この教会は誰の教会でも他の誰でもなくイエス様ご自身の教会だからですね。この教会は他の誰でもないイエス様の教会だから、牧師が1ヶ月半留守しようと何も揺るぐことはないんです。そして皆さんが自分を見るのでも人を見るのでもなく、ただイエス様だけを見て歩むことをいつも心に刻み大切にしておられて、いつも神様だけを礼拝しておられることを私は知っているので、何も心配することなく過ごすことができたのでした。今日のメッセージのタイトルにあるように、神様はいつも私たちに語りかけて励ましてくださるお方です。神様は絶えず私たちに目を注いで、私たちの日々の歩みそこかしこで共にいて守り導いてくださるお方です。ですから私たちはこれからも他の誰でもない神様としっかりつながって、神様への礼拝をいつも大切にして、大切にすべきことを大切にして、安心してこの地上の旅路を一足一足歩んでまいりたいと思うんですね。さあ1ヶ月半ほど空いてしまいましたけれども、今日は続けて見ています、エズラ記の箇所5章1節から5節をこの時ご一緒に見てまいりたいと思います。はじめにアウトラインを前に出していただきますので、アウトラインを確認しましょうか。今日は5章1節からなんですけれども、前回見た4章、聖書をお持ちの方はすぐ前4章24節のところに書いていますけれども、サマリア人の妨害によって神殿を再建するその工事がストップしてしまった、それが前回見た4章の箇所でした。で、今日の5章1節からの箇所には何が書かれているかというと、そういうストップしてしまっているユダヤの人々のところに神様はストップしたままでいいよ、もう神殿建てなくていいよとか言わないで、2人の預言者を使わして語りかけられた、それが今日の箇所です。なので今日覚えたいこと、一つ目は、神様は御言葉による励ましを与えてくださるお方であるということ。皆さん、神様は御言葉を持って神の民にいつでもどこでも何度でも語りかけ、御言葉によって語りかけることによって、今あなたの立ち位置はどうですか、気づきを与えてくださって、必要ならばそこから悔い改めに導いてくださって、そして励まして再び立ち上がらせてくださるお方です。ですから私たちもこの9月の終わり、いつも神様の御言葉を慕い求め、そしてその御言葉の約束を握りしめて、あとは私たちがその御言葉をしっかりと受け取って歩んでまいりたいと思うんですね。そしてその歩みにはやはり時に問題が起こるでしょう、時に試練の中を通らされることもあるでしょう。しかし絶えず今日覚えたい2つ目、神の目が注がれているということを私たちはこの地上の旅路いつも覚えたいと思います。私たちは神様の温かで細やかな眼差しの中を、心を神様と一つにして、神様の恵みを待ち望みながら歩んでまいりたいと思うんですね。さあこれまで何度も確認してきましたけれども、この旧約聖書の歴史書の中に連ねられているこのエズラ記には何が書かれていたでしょうか。 何度も説明していますが、この礼拝堂の4枚目のステンドグラスにもなっているバビロン捕囚という出来事によって、エルサレムの神殿や城壁は破壊され燃やされ、人々はバビロンという見ず知らずの国へと捕囚されていた、連れて行かれてしまいました。しかし神様の約束の通り、最初の捕囚から70年の満ちる頃、エズラ記1章に出てきましたね、主はペルシアの王キュロスの霊を奮い立たせて、驚くばかりの出来事です。ユダヤの人々を、神殿を再建しなさいとエルサレムへと帰還させてくれたんです。そして1章で帰還し、2章では名簿が書かれていて、3章から工事がスタートして神殿の礎が据えられて、3章の後半には喜びと涙にあふれた神殿の低組織の様子が書かれている。それが3章でしたね。そして前回見た4章、その礎の上にいよいよ神殿が再建されていくかと思いきや、先ほども言いました前回の4章ではサマリア人の妨害にあって、その工事は中断を余儀なくされたのでした。しかし神殿の再建は人間の計画じゃない、神様のご計画ですから、神様のご計画を人が妨げることなんて決してできないんです。今日の5章では再び神殿、神の宮の再建工事がスタートしていくんです。皆さん、この4章の最後のところに書いてあるんですけれども、この神殿再建の工事は16年間も中断されていました。16年といったらなかなかの長い期間です。その16年間は人々の心に神様じゃなくて自分を中心に考えて、自分の生活を守ることを第一とする、そんな神様という本来向かうべき的を外した、自分という的に向かって歩んでいく、そんな生き方をこの16年は人々に染み込ませていきました。そうなんです、その信仰の共同体が内側からも崩れてしまう、そういう危機にあったんですね。その時に神様は今日のこの5章1節から2人の預言者を使わして、神の御名によって警告と励ましを与え、人々を御言葉によって再び立ち上がらせていくのでした。じゃあ今日の箇所に入って、初めの1節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアという2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に対して、自分たちの上におられるイスラエルの神の御名によって預言した。さあ、神様から使わされたハガイとゼカリアという2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に対して、イスラエルの神の御名によって預言しましたと書かれています。神様の言葉を預かって伝える、預言の世は預かるんです。じゃあ、はるか遠く離れたところにおられる神様の言葉を伝えたんですか？いいえ、この一節に書いているように、自分たちの上におられるイスラエルの神の御名によってです。神様は私たちの上に覆いかぶさるかのようにして一番近くにおられるお方なんだと。どんな困難の中にあっても決して私たちを見捨てたり見放したりしないで、神様は私たちの味方として御言葉を持って語りかけ、悔い改めへと導き、そして励まし、立ち上がらせてくださるお方なのではないでしょうか。この二人の預言者、ハガイとゼカリアという名前は皆さんも聞いたことがあると思います。このハガイとゼカリアがこの時人々に伝えた言葉は、旧約聖書のずっと後ろの方に、旧約聖書の後ろから3番目のハガイ書と後ろから2番目のゼカリア書として書き留められていますね。よくそのハガイ書と今日も読んでいるこのエズラ記は互いに補い合う関係にあると言われています。エズラ記は主に外側から、サマリア人とかそういう外側からの妨害を 克服していった、そんな様子を絵面記は書き留めていて、そしてハガイ書は今度は人々の内側の問題、不信仰とか怠慢さとか、それを神様の恵みによって克服していった様子が書かれているんです。外側と内側、人々はこの時、今はまだ神殿を建てる時ではないと言いながら、神様のことよりも自分たちのことでこの16年という月日忙しくしてしまっていたんです。せっかくですから、この時預言者ハガイが伝えた主の言葉を見てみましょうか。引用箇所の丸一番にハガイ書の1章1節から5節を挙げています。先ほどの絵面記の5章1節を補うようにして、ハガイの1章1節を見るとこんなふうに書かれていますね。ダレイオス王の第2年第6の月の1日に預言者ハガイを通してシャアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルとエホザダクの子大祭司ヨシュアに主の言葉があった。絵面記で二人の預言者を神様が立てた。その二人はこの彼らに主の言葉を伝えた。その主の言葉の内容はどのようなものだったでしょうか。じゃあ続く二節から五節まで、短いので二節から五節まで、ご一緒に続けて読んでみましょう。はい。万軍の主はこう言われる。この民は時はまだ来ていない、主の宮を建てる時はと言っている。すると預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。今万軍の主はこう言われる。あなた方の歩みをよく考えよ。皆さん、ハガイによってゼルバベル、ヨシュア、そして人々はこの言葉を受け止めた。ゼルバベルやヨシュアはじめとし、人々はこの御言葉にきっとドキッとさせられたのではないでしょうか。神殿は廃墟となって、石杖は据えられたものの、16年間何も経っていない。だけどあなた方だけが板張りの家に住む時だろうか。あなた方の歩みをよく考えてみなって。皆さん、御言葉は私たちにハッとさせるんです。ドキッとさせるんです。気づきを与えるんです。そして時には方向転換、悔い改めに導いて、その歩みを神様という的に方向転換させてくれるんです。そしてそこから今度は私たちを励まして、力づけて、何度でも立ち上がらせてくれるんです。引用箇所丸2番として、同じハガイ書の2章4節を挙げていますから、神様の御言葉による励まし、御言葉による励ましをご一緒に読んでみましょう。はい。しかし今ゼルバベルよ、強くあれ。主の言葉。エホザダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の言葉。仕事に取り掛かれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の言葉。いかがでしょうか。ゼルバベルよ、強くあれ。ヨシュアよ、強くあれ。すべての民よ、勇気を出せ。私、万軍の主があなた方と共にいるからだ。確かに神様は御言葉によって一人一人に励ましを与えてくださるのではないでしょうか。その励ましを受けて彼らは立ち上がるんです。では絵面記に戻って5章の2節、5章の2節をご一緒に読んでみましょう。はい。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホザダクの子ヨシュアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちが一緒にいて彼らを助けた。さあ、神様ご自身がその人を通して御言葉を語られるとき、その御言葉は力強く人々を動かしていくんです。その預言者が、神様の言葉を語る人が決して自分の考えとか自分の思いを語るんじゃなくって、主の御言葉を語るならば、人々はその御言葉によって時に気づきを与えられて、時に悔い改めに導かれて、また御言葉によって力づけられて立ち上がって、主の道を歩んでいくことができるのではないでしょうか。こうして 神様の御言葉を高く掲げる人と、そして神様の御言葉を聞いて素直に実行に移す者とが一緒にいて、励まし合い助け合いながら、いよいよ神殿再建工事がこの2節から再開していったのでした。このあと絵面記の6章で完成するまで4年間の年月がかかります。その4年間、この2節最後にあるように、神の預言者たちは彼らと一緒にいて、その工事中彼らを助けました。これはハガイやゼカリアも実際的に汗流しながら労働を一緒にしたという意味にも取ることできますけれども、でも何よりも続けて神様の御言葉によって彼らを励ましを与えて、彼らをその都度その都度力づけて助け続けていったのではないでしょうか。さあ皆さん、いかがでしょうか。神様は今日、今日も変わることなく私たちの一番近くにおられて、私たちの味方として御言葉によって私たちに語りかけてくださるお方です。神様は今日皆さんに何を語りかけておられるでしょう。あなたの歩みをよく考えようと時に語りかけられ、方向転換へと導かれるでしょうか。強くあれと励ましをいただき、勇気をいただくでしょうか。私があなた方と共にいるからだ、万軍の主である私があなたと共にいるのだと励まされ、力づけられ、今日からまたここから立ち上がらされるでしょうか。私たちは今日もこれからも神様の御言葉による励ましを心開いて素直にしっかりと受け取り続けてまいりたいと思うんですね。今回のサバティカルが終わりに近づいた時、私はですね、なんだか夏休みの終わりを迎える小学生の時の気持ちになったんです。もうかれこれ何十年も前ですけれども、小学生の時、長い長い永遠に続くかのように思えた夏休みの始まり、あれをしたいこれをしたいっていろいろ考えてワクワクして夏休みを迎えて、しかしなかなか思い描いた通りの夏休みを過ごせなくて、あれ気づいたら夏休みが終わる、宿題まだできてない、いよいよ2学期を迎えようとしている、あの頃のようななんか気持ちになってしまったんですね。だってせっかくサバティカルいただいたのに早速コロナにかかってしまって、その後もなかなか体調が本調子に戻らなくて、あれをしたいこれをしたいっていろいろ考えてはみたけれど、あんまり休みっぽいことできなかったかもしれない、まあ、漫画は110冊読んだけれども、でもそんな私にですね、妻は言ってくれたんですよ。確かにいろんなことはできなかったかもしれないけれども、朝起きてせかせかしていないのが非日常だったよねって。朝起きてせかせかしていないのが非日常、家にいるだけでも気持ちにゆとりがあったよね、いい休みだったよねと言ってくれたんですね。まあ、そんな妻の言葉を聞きながら、ああ確かにそうだよなって思いました。あれをするこれをするのが休みじゃなくって、そしてまた自分がこれまでいかに家庭の中で今日はあれ今日はこれって朝から眉間にしわ寄せてせかせかしてしまっていたのだろうかと、気持ちにゆとりがなくって、まるでただのクリスチャンのお勤めのようにどれだけこの日々を過ごしてしまっていたのだろうかと思わされたりもしたのでした。我が家の次女はですね、休み中も私は教会に行きたいと、私は父ちゃん母ちゃんに関係なく礼拝に行きたいんだといつも言っていました。親は休もうとも一人でも礼拝に行って、隣に座っていたあの私の妹はですね、礼拝中ずっとニコニコしてたよ、教会大好きに育ってよかったねって報告してくれました。次女は昨日の賛美集会もその賛美集会があると聞いてからずっと楽しみと言ってワクワク待ち望んでいました。私はですね、そんなサバティカルを通して今一度自分自身の姿を再確認させられたように思うんです。あ、私もなんかクリスチャンのお勤めあれだこれだじゃなくって、何よりもまずは純粋に、あ、愛する神の家族と共に歩める幸せ、こんなにも愛してくださってる神様に心から賛美できる喜び、 みんなで一緒に礼拝をお捧げすることができる、なんという素晴らしい恵み。そして神様が一番近くにいてくださって、こんな私にも御言葉を通していつでも語りかけて、何度でも励ましを与えてくださって、何度でも立ち上がらせてくださること、あ、私はもっともっと純粋に主を慕い求めて歩んでいきたいなって思わされたのでした。皆さん、この2025年度も間もなく後半に入ろうとしています。私たちはこれからも主から目を離すことなく、まずはただ主を喜び、ただ主への礼拝を捧げ続け、礼拝を大切にして歩んでまいりましょう。純粋に幼子のように主の御言葉を慕い求め、御言葉によっていつも導かれ、力づけられ、立ち上がる、そんな御言葉による励ましをこれからもみんなで受け取っていく、そんな教会でありたいと思いますね。さあ、神様の御言葉による励ましを受け取って、いよいよエルサレムの神殿再建工事が再開しました。しかし、この工事の再開とともにサマリア人の妨害も再び始まったでしょうか。エルサレムでのユダヤ人の動向に目を光らせていたであろうサマリア人は、何やら16年も黙ってたのに工事がまた再開されたようだ。するとすぐに彼らはペルシアの総督タテナイにそのことを通報したんだと思います。じゃあ今日の箇所、続く3節と4節をご一緒に読んでみましょう。3節4節続けて読んでみましょう。はい。そのような時期にユーフラテス川西方の総督タテナイとシェタルボゼナイとその同僚たちが彼らのところにやってきて、こう言った。この宮を建て、この城壁を修復せよとの命令を誰があなた方に下したのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねた。3節に戻っていただくと、3節にあるようにですね、神殿を建てるって言ってるユダヤ人のところに、建てないっていう名前の総督がやってきます。すいません、きっと皆さんが頭の中で浮かんだダジャレを代表して今言っておきました。このペルシャの総督建てないは、ユーフラテス川西方、パレスチナ地方とシリア地方の全域を治めている総督でした。ダレイオス王の治世が始まったばかりの頃、ペルシャの支配下あちこちで反乱が続出していたと言われていますから、何やらエルサレムで大きな建物を建てている、そんな彼らの動きを知って総督建てないは調査のためにエルサレムへとやってきたのでした。そして3節にあるように、これは誰の命令によるものか、勝手にやってんじゃないか、反乱しようとしてるのか、また4節、責任者は誰かと尋ねたわけです。さあ、せっかく再開した神殿再建工事、ああこれによってまたも建てない、ストップしてしまうのでしょうか。続く5節読んでみましょう。はい。しかしユダヤ人の長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたので、このことがダレイオスに報告されて、さらにこのことについての返事の手紙が来るまで彼らの工事を中止させることができなかった。この総督立てないからのダレイオス王への報告の内容が、この5章の続き、今日は読まなかった7節から17節のところに書かれているんです。その報告の内容を見ると、この立てないはですね、サマリア人たちのあいつらは何か悪いことを企んでるよ、そういう情報を鵜呑みにすることなく、本当に公平に客観的にこの工事を調査して、そしてその事実をまっすぐにダレイオス王に報告しています。さらにはこのことについてダレイオス王から返事が来るまで、まあ、ある人はこの間 4,5 ヶ月経ったと書いて解説していますけれども、その間も工事を中止させなかったのは、まあ、立てないユダヤ人にも好意的とも思えますね。でもそれよりも何よりも、この5節最初に書かれているように、ユダヤ人の長老たちの上には彼らの神の目が注がれていたんです。神様の目がそこに注がれていたので、 誰もその工事を中止させることはできなかったのではないでしょうか。このそこに神の目があったという表現は、神様の見守り、神様による保護を意味する慣用句です。皆さんいかがでしょうか。神様の御言葉による励ましを受けて、そして神様の仕事に取り掛かって神様の御心を行っている時に、そこに確かに神様の目が注がれているのではないでしょうか。神様の目が注がれているならば、何者もそれを妨げることはできないんですね。引用箇所丸3番に歴代史第2の16章9節を挙げていますので、ご一緒に読んでみましょう。歴代史第2の16章9節ご一緒に読んでみましょう、はい、主はその御目をもって全地を隅々まで見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。そうなんです。主はその御目を持って全地を隅々に至るまで見渡しておられる。その目を隅々に至るまで注いでくださっているお方です。そして神様の見守りと保護のあるところとして、たとえどんな試練の中にあっても、その心がご自分と一つになっている人々に主が御力を表し、その歩みの一歩一歩に力を与えてくださるのではないでしょうか。引用箇所丸4番には詩編33編18節も挙げていますから、詩編33編18節も読んでみましょう、はい、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる、主の恵みを待ち望む者に。さあいかがでしょうか。私たちの歩みにはやっぱり時にいろんなことが起こり、思いがけない出来事の中、また試練の中を通らされる時もあると思います。しかし絶えず私たちの上には神の目が注がれているということを、私たちはいつも深く覚えたいと思います。ならば私たちは神様のその温かで力強い眼差しの中を、心を神様と一つにして、その恵みを待ち望みながら一足一足歩んでまいりたいと思うんですね。先月の後半に私たち家族はサバティカルで長野県に行ってきました、まあ、滞在させていただいたその場所のすぐ近くには、まあ、大きな天文台があってですね、しかもその天文台はある人気アニメの映画の舞台になっているということで、まあ、本当に小さな町なんです、まあ、でも大きな天文台なんですけれども、その映画好きの人たちにとっては聖地巡礼としてですね、もう小さな田舎なのに何本も1日シャトルバスが出るような、そういう観光地になっていたんですね。そこで私たち家族も、まあ、せっかくこんなに近くに滞在しているんだからと、その映画は見ていないんですけれども、まあ、観光に行ってみることにしたんですね。そしてその天文台をスマートフォンでナビをセットして、そのナビに導かれるまま運転していきます。すると途中からですね、なんだか道がどんどん細くなってくるんですよ。どんどん道が細くなって、両脇の草はもう車の高さを優に超えて生い茂ってるし、その道はやがてドロドロの泥だらけになってくるし、もうやがてこれ以上はもう進めないってもう明らかになって、まあ、一緒に車に乗っている家族も不安になってきて、運転する私もさすがに不安になってきて、これ以上は進めないと悟って、そこから無理やりバックで戻ってですね、無理やりちょっと広いところで何度も何度も切り返して脱出して、なんとか大きな道路に戻って目的地に行くことができたのでした。もうそれはそれは泥だらけになった車はその後多くの人の注目の的になったんです、まあ、今回のサバティカル休暇をある方はサバイバル休暇って報告してくださいましたが、そうなんです、確かにその日はサバイバル休暇を私たち過ごした日でした。皆さんも経験あるでしょうか。ナビではその道順が最短距離で一番いいって道案内するときあるんですよ。しかしいざ行ってみたらとんでもない道に案内されて不安になってみたり、これもう進めないってなってみたりすることがあるんですよね。もうずっと遥か頭上の衛星から眺めてるだけじゃわからない、その現場に降りて一緒にいなければわからない、そんな道を 私たちは通らされることがあるのではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちの神様は遥か遠いところからただ眺めてるんじゃないんです。私たちの一番近くにおられるお方です。私たちを決して見捨てることなく、見放すことなく、私たちの味方です。強くあれって励まし、私があなたと共にいるからって約束してくださっているお方です。そしてその恩命をもって全地の隅々まで見渡し、道からを表してくださるお方です。主の目は私たちに注がれています。この現場で共に歩み、共に人生のハンドルを握って、常に励まし、そして守り導いてくださるお方です。さあ、私たちは神様のその温かで力強い眼差しの中を、神様と一緒に心一つにして、その恵みを待ち望みながら歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日はエズラ記5章の御言葉を見ることができました。もう一度最後にアウトラインを出していただいて確認するならば、困難の中に置かれ、また16年という年月の中で神様という的を外してしまっていたイスラエルの人々に、神様は2人の預言者を使わし語りかけられました。皆さん、神様は今日も御言葉による語りかけ、励ましを与えてくださるお方です。神様は御言葉をもって神の民に絶えず語りかけ、気づきを与え、悔い改めに導き、そして励まして再び立ち上がらせてくださるお方です。いかがでしょうか。私たちも今日またここからいつも神様の御言葉をもっと純粋に慕い求め、そして御言葉の約束を握りしめて心温かく歩んでまいりましょう。その歩みには、それでもやはり時に問題が起こり、さまざまな試練の中を通らされることもあるかもしれない。しかしそこにも絶えず神の目が注がれている、そのことを私たちはいつも覚えたいと思います。私は神様の眼差しの中を、心を神様と一つにして、その恵みを待ち望みながら歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。続けて見ています。エズラ記の御言葉、バビロンに捕囚されるというエルサレムの神殿が燃やされ廃墟となってしまうという、そんな大きな痛みを経験したイスラエルの人々、神様の導きの中で帰還し、礎を据え、しかしいざ工事を始めようとしたら妨害され、16年の年月が経ちました。その間彼らは自分の生活に思いがいっぱいになってしまって、神殿を建てることなんてもうまだ時じゃないと後回しにし、神様という的をいつしか外してしまっていたでしょうか。しかしそんな彼らを見捨てる神様ではありません。見放す神様ではありません。預言者を使わし、何度でも御言葉によって語りかけ、あなたの歩みをよく考えよう、あなたの立ち位置は今どうなっていますか。神様は私たちにも御言葉によって語りかけてくださいます。時に気づきが与えられて、時に的を外している自分に気づかされ、方向転換し悔い改めに導かれ、そしてそこからまた励まされ、再び立ち上がらせてくださる、そんな神様の語りかけに、私たちはこれからももっともっと純粋にいつも 耳を傾けながら主と共に歩んでまいりたいと思います。なんだかいつの間にかただの習慣、ただのお勤め、そんな風になってしまうならば、それは本当に寂しい姿です。私たちが純粋に主を賛美する喜び、神の家族と共に歩む幸せ、神様に礼拝できるなんという恵み、神様がこんな私にも語りかけてくださるというなんという驚くばかりの祝福でしょうか。私たちはもっともっと純粋に喜んで心開いて主に明け渡しながら主と共に歩んでまいりましょう。その歩みには絶えず神の目が注がれています。共に歩んでくださっています。その恩目を持って地の隅々に至るまで目を注ぎ力を表してくださる、そんな神様に私たちの人生のハンドルを明け渡し、主と共に歩む、そんな歩みへと今日ここからまた歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、今日のこのひとときをありがとうございます。あなたは今も生きておられ、今も世界の隅々に至るまでその目を注ぎ、あなたと心を一つにする民を愛し、道からを表し語りかけ祝福し、その一足一足私と共に歩もうと招いてくださっていることをありがとうございます。今あなたの語りかけを聞きます。どうぞこの心にお入りください。あなたのその眼差しの中を、あなたを喜んで愛する神の家族と共にいつも礼拝し賛美しながら一足一足歩んでいく、そんな今週でありますように、そんな今年度の後半へと導いてください。お一人お一人に語りかけてくださる主よ、あなたがどうぞ続けてこの祈りのうちにご自由に触れてくださって、お一人お一人に気づきを与え、お一人お一人にあなたの道を示し、あなたの大きな愛でその心を満たしてくださいますように、これからの祈りの時をどうぞ導いてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。